舞鶴赤レンガラジオ、さあ今週も始まりました舞鶴赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークで行われます週末のイベント情報を中心に、舞鶴の隠れた魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。この番組は土曜日と日曜日に放送しております。皆様が聞いてすぐ行ってみようと思える週末情報をどしどしお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。さて本日の番組進行は高橋啓太と
岸舞子です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、岸さんは今日から初めての参加と、はい、いうことで、
はい、
ちょっとね、先々週か藤本さんが、しばらくお休みされるということで入っていただきました。これからよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。もう初めてなので、高橋さんがいるのが心強いです。
さてですね、
はい、
まず今日最初の、話題なんですけれども、舞鶴って結構ね、映画とかドラマのロケがたくさん行われてるんですよね。
はい、
結構、まあ、絵にするとすごくいいところがたくさんあるということで、で、先日、12月10日から公開が始まりました映画「海賊と呼ばれた男」。こちらは桃田直樹さんのベストセラー小説が原作で、岡田准一さんが主演を務めた映画なんですけども、見られました？まだ
なんです。今すごく話題になってますよね。
そうですね、私も、ね、見たいなと思いながらまだちょっと見られてないんですけれども、
はい、
はい、まあ、この映画本当に、まあ、舞鶴をはじめ、綾部、京丹後、与謝野、そして小浜ということで、この北近畿地区ですね、いろんなところでロケが行われてるんですね。この、まあ、赤レンガパークはもちろんのことなんですけれども、タイ漁港、今ね、実は舞鶴市内の観光地で、ロケ地マップというパンフレットが配布されていますので、皆さんも舞鶴お越しになった時ぜひちょっと手に取って、これを参考に訪ねていただいたらと思うんですが、
はい、
タイ漁港って私もこんなとこ行ったことないんですけど、こう、ね、こんないい感じのところがあるんですね。
結構なんか魚釣りされる方はご存知の方多いですよね。
舞鶴の市内からもかなりちょっとね、時間が、車でそうですね、2、30分かかるかと思うんですけれども、やはりこちらで、最初のこう天馬線を漕ぎ出す門司港の漁村として使われているということなんですね。そしてこの、赤レンガパークですね。この赤レンガパークは、この海賊と呼ばれた男以外にもですね、たくさんのドラマや映画のロケ使われていますけれども、こちらも、海軍の兵器格納などに昔は使用されていた倉庫が今12棟も現存しているということで、この中でね、撮影が行われていたということなんですね。私もこの時、この映画の撮影だったかわからないんですけれども、
はい、
たまになんかちょっと物々しいというか、シートをかぶしてなんか隠してなんかやっててでそれをこう野次馬っぽい人が何やってるんだろうってこう外から覗いてるような光景をなんか目にしたことがあるんですよね。そういう時は多分ロケをやってる、一応こういうロケの情報って事前には公開されないんですが、やはりなんかどっかでこう聞きつけた人が集まってきたりとか、なんか誰々が来てるらしいとか、
ちょっと見てみたい気もしますよ ね。
そういうことをたまにこう耳にするんですけれどもね、
はい、
それからホテルアマービレ別館寿光庵、こちら昔松栄館という旅館だったんですけどね、この別館もこちらも何回かねロケ使われてると思うんですけども、
そうなんですね、
とても風情のある建物のようですね。はい、日本板ガラス社宅、こんなところも使われてるんですね。
ああ、そうですね、聞いたことありますね、これ。
ここまで4箇所が一応舞鶴と、 はい、いうことで、その他が、これも北近畿地区ですね。私気になったのが加谷 SL 広場使われてるんですね。私ね、ここ行ったことあるんですけれども、はい、結構前にもお話ししたかな、鉄道結構好きなので、こういう SL とかのところいろいろ行くんですけれどもね、一番多分舞鶴から身近な、場所ではないかと思うんですけども、こちらもたくさんの SL が展示されているところで、で結構周りもね自然が豊かで、多分こう撮影するのにも余計なものも映らず、いいんじゃないかなと思いますね。
結構たくさんのところで
ね
影響されてたんですね。
そうなんですね、いつの間にっていう感じもしますけれどもね。
知ってれば見たかったですが、
ね、運が良ければひょっとしてね、舞鶴市内でも
ご覧になって
ね、とかどっかに泊まってて出会ったとか、
いらっしゃるかもしれないですよね。
岡田純一さん出会ったよとかいう人が、
いや羨ましい、
いるかもしれないですね。
そうですね。
で、このロケ地マップが作成されて、舞鶴でもねやっぱりこのロケ地を今多いですよね。例えば映画でこう紹介されたところを訪ねてみるとかね、最近で言うとやっぱり君の名はですかね、舞台の、モデルとなったと言われる岐阜県の街はすごく観光客が殺到しているようですけれども、舞鶴もねぜひそういう風になっていくと嬉しいなと思うんですが、
たくさん来ていただきたいですよね。
はい、でロケ地、実際その使用された場所を見ていただくのも一つ楽しみなんですが、
はい、
来ていただいたらぜひですね、今、赤レンガパーク2号棟で、1月31日までなんですが、この海賊と呼ばれた男に関する展示が行われています。
いいですね。
はい、去年の11月に行われたんです。去年の11月ですか、結構前、そうですね、やっぱりそうですよね、映画って時間かけてやりますもんね。
そうです
ね。で、1年少し前にということは撮影が行われてたんですね。で、その時の映画の台本とか、撮影に使用されたセットで、あとロケの様子を紹介するパネル写真ですね、はい、こちらが今赤レンガ2号棟市政記念館で展示されているということなので、映画をご覧になって興味を持たれて、こちらに舞鶴に来ていただけたら嬉しいですね。
そうですね、ぜひ
撮影で実際に使用されたトロッコ、これ結構大きなものなんでだと思うんです。今ちょっと写真私見てるんですけども、ピアノ、グランドピアノが多分これ横にちょうど一緒にちょっと映り込んでるんですけども、それよりも一回りぐらい大きなぐらいのサイズのトロッコなので、かなり大きな、これが多分市政記念館の入ったところ、喫茶ジャズというね喫茶店があるんですが、その横のところに今展示されている、あるんですね。
見たいですね。
そうですね、1月31日まで展示されているということですので、はい、ぜひ赤レンガパークこちら見に来ていただきたいと思います。
はい、
ね、その他にも舞鶴いろいろなロケが、ね、行われていまして、赤レンガパークの中にもロケ地マップ、この海賊と呼ばれた男のロケ地マップとはまた別にこの映画でこの場所が使われたというようなマップが、案内板として設置もされていますので、この映画見た、ここで使われてたのかというような感じで楽しんでいただければと思いますね。
はい、
舞鶴でロケが行われる映画って、ちょっとこれが残念だなと私思うのは、その舞鶴として出てくるっていうことがあまりないんですよね。どこか別の場所として舞鶴が、ね、実は舞鶴だったんですみたいな使われ方が、今回でも多分ほとんどねそうのようなんですが、
今回はちゃんとね場所もしっかりとロケ地マップにも、
ロケ地マップには書いてあるんですね。
はい、
また今後はこう舞鶴っていうのが出てくるような映画があるともっと嬉しいなと思うんですが ね、
いいですね。はい、
はい、でもね、この映画のロケ地の話って、結構面白いのは、意外な場所で意外なところがね撮影されていたっていうのが、踊る大捜査線って、レインボーブリッジを封鎖せよって、はいはい、あれが実は京都市内、京都府内で撮影されてたんですよね。
高速道路、
ね、建設中の実際のレインボーブリッジはなんか、ね、使えないんでっていう話を聞いて、ちょうどその時なんか京都の 京都縦貫道か第二京阪だったかな、なんかあの辺りがちょうど工事中でまだ
大山崎インターとかあの辺りじゃなかったですか ね、
あの辺りが使われたという話もありましたが、はい、まあ、そういう風にして、まあ、映画を見ていただいて実はここ舞鶴だったんですよという感じで、楽しんでいただければと思います。
はい、いいですね。はい、
さてこの時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから京都交通の提供でお送りしています。さて、先ほどですね、先ほどは映画、の話題ですね、海賊と呼ばれた男の話だったわけですけれども、はい、他にもたくさんの映画の撮影が実は舞鶴でこれまで行われてきたというお話をしました。で、そういった映画の、情報なんですけれども、こちらも舞鶴の、主な観光地や、観光案内所などで配布しています。舞鶴赤レンガと潮風が出会う街という、A4 版の冊子、観光パンフレットがあるんですが、その中、まあ、このパンフレット本当に、ね、いろいろ、舞鶴市のいろんな観光スポットの情報が載ってるんですが、その中にもこれまで撮影が行われた映画の情報というのが載っています。はい、例えばご紹介しますと、男たちの大和、これも、旧丸山小学校とか、まあ、赤レンガパークなどで撮影が行われていました。あと昨年ですね、2015年、日本の一番長い日、こちらも、赤レンガパークなどで撮影が行われていました。そして、全編舞鶴ロケで行われたというのが、はい、鶏は裸足だという、2004年に公開された映画、まあ、こちらはちょっとマイナーな映画かとは思うんですけれども、まあ、こちらも舞鶴全域を舞台に繰り広げられた、親と子の愛情物語ですね。はい、というこんな映画も撮影されています。はい、全て舞鶴で、はい、撮影されました。あとは、ぼくんち、これ水木ありささんでしたかね、の、
はい、
出られたぼくんちという映画もありましたし、
うん、
その他もそうですね、こちら2000、これも去年2015年、これは2時間ドラマで、
はい、
堀北真希さんが出られてました、妻と飛んだ特攻兵というドラマ、でもこれね、舞鶴の赤レンガパークが中国満州の街並みとして使われてたんですね。なんかそう言われるとそういう風に、まあ、うまく本当にセットもすごく、あ、こういう風に変わるんだという風に言ったことがあるところをまたちょっとだいぶ加工されてセットで見ると、あ、こういう風になるんだっていうね、面白い、感じもありましたし、あと、そう、私は結構まあ、前から何回かお話ししてます、アイドル好きなんですけれども
そうなんですね、
はい、はい、アイドル好きといえば、AKB48 の横山由依さんですね。
はい、
はい、京都府出身の方ですが、写真集の撮影でもこの赤レンガパークで、何箇所か撮影されてるんですね。
私見たことあります。サインとか
展示してあるんですよね。あと赤レンガパークはもちろんなんですが、
はい、
と思ったのは、JR の松の寺駅、
はい、
こちらまで実はね、なかなか風情のある駅舎なんですけれども、木造の昔ながらの駅舎で、
はい、
こちらでも撮影が行われていました。はい、こちらも私も実際写真集見たんですけれども、うん、本当にね、こういう風になるんだというか、改めてこう良さを発見するというかね。で、私その後実は、そういえばそんなとこ長いこと行ってないなと思って松の寺駅行って、同じ場所で自分で写真を撮ったりとか、していましたけれども。
横山
由依さんと同
じポーズで、
そうですね、はい、まあ、そんないろんな撮影が実は舞鶴で行われていますので、はい、そういった視点でね、また楽しんでいただくのも面白いかもしれませんね。バルトの楽園とかも使われてたんですね。結構戦争とか ね、そういう関係のものもね、
はい、
多いようですね。
知らないだけで本当にね、たくさん
そうですね、
ロケに、ね、
来られてるんですね。はい、さあ、そんな赤レンガパークなんですけれども、
はい、
今まあね、もうすぐクリスマスも近いということで、クリスマスイルミネーションのイベントも は、何度か今ご紹介この番組では何度かしていますが、はいはい、行われています。はい、ただ舞鶴にもあのテーマパークに負けないというとちょっと言い過ぎなんですが、すいません、赤レンガライトアートイン舞鶴というイベントがすで、に始まっています。星のサーカスというテーマで今年は赤レンガ5号棟で開催されています。イルミネーションといいますと、夜だけのイベントというイメージがあるんですが、こちら屋内で行われていますので、もう朝9時から、夜まで楽しむことができます。
雨でもね、
そうですね、はい、大丈夫ですね。はい、で、この番組をお休みされています藤本香織さんから、はい、メッセージが、この星のサーカス12月10日に、見に行ってきたんですが、とても良かったですというメッセージをいただいておりますので、はい、皆さんもぜひね、行っていただきたいと思います。毎年そうなんですが、この、赤レンガライトアート、舞鶴で、取れる竹を、はい、使った、ライトのイルミネーションが、されていまして、今回はテーマが星のサーカスということで、はい、どんな感じになっているのか、入場無料ということですので、
いいですよね。
はい、でこの関連のイベントとして、12月24日25日ですので、来週の週末になりますが、はい、クリスマスをテーマにしたチョークアートのパフォーマンス、はい、赤レンガの、5号棟の中で行われるということなんですが、床面などに、チョークで絵を描かれるということなんですが、これ私もね、この間から何回かこの赤レンガでチョークアートのイベントが行われているんですけども、はいはい、嘘でしょっていう感じなんですよ、チョークっていうね、チョークでこれ描けるのかっていう。でまたそれって床とか道路の路面とかなんで消さなきゃいけないんですよね、
もったいないですよね、
もったいないみたいな、もう本当にすごい絵が、
私実際には見たことないですね、チョークアート
描かれるんで、こちら24日と25日2日間、はい、5号棟の中で、朝10時から夕方5時まで開催されますので、ぜひ、赤レンガパークの方に足を運んでいただきたいと思います。はい、さということでお送りしてまいりました、舞鶴赤レンガラジオですけれども、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。結構こうしてみますと魅力的なイベントいろいろありますよね。映画のロケ地としても今もう話題がこれから急上昇していくかもしれません。舞鶴ぜひ、お越しいただきたいと思います。はい、これからね雪なんかも、心配ですので、お車も本当に今近くて便利になったんですが、来られる際には冬用タイヤなど、しっかりと準備をしていただいて、ね、また安心な電車やバスなどの公共交通でお越しいただければと思います。はい、この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都より京都交通の提供でお届けしました。番組の進行は高橋啓太と
岸舞子でした。
それではまたお会いいたしましょう。さようなら。